Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース1978回11月27日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は日中は一日雨降ってたような気がするけど、夕方から今のところは降ってないですけどね。いつもは月ちゃんとこはまだパラパラしてる感じかい？
パラパラしてる感じ。
パラパラ。あ、嘘だ。昼日は出とった遅いや。あれ、降ったりやんだりだな。
今日午前中はすごくいい天気だったことは覚えてる。でも、外に出てびっくりしたのよ。え、道路濡れとるじゃんみたいな。なんでなんで。
なんでなんで。明日は午前中メインで雨かな。気温もあんまし上がらみたいだで。
なんか今年2回目の冬将軍が来るって言って噂。こちら辺は大丈夫だけど、北陸とか東北、日本海側は初雪が降りそうだって言った。
うわぁ。冬だね。
うん、だって12月来るよ。
まあね。土曜日で終わりだもんな。11月。
何が？
11月。日曜日になったらもう12月じゃん。師走じゃん。
恐ろしい。
あんませねえぞ。そろそろ年賀状も考えないといかんかな。月ちゃんとこは去年年賀状作った印刷屋さんからお誘いが来てるんだよ。
うん、あの11月中だったら 50% オフ。
それも急がなきゃいけんじゃん。月ちゃん、もう一つ急がなきゃいけんことがあるの覚えてる？もう一つ急がなきゃいけんこと覚えてる？
野戦といけん？
いや、近いっちゃ近いけどな。
え？近い？
カーブス大会してないかんのだね。
あ、金曜日に行く予定。
覚えとった。
明日は行かれない。うん、カレンダー書いてます。
お
う。ただ、やめる？もう結局行かれん、2ヶ月行ってないんでね、もう見とこう思うよ。もういいでしょ、スケさんっていう感じで。
懲らしめてやりなさいって。
さすがにね、2ヶ月、行かずに、 ね、6000円昔もなんかそんなんあったけどね、ジム行かんこずっとジムだったから
、
ヨガ、ヨガボクシングジムも6000円ぐらいだったけど、あれも半年ぐらい放置したんで、もうそんなもんもったいないことはダメでしょ。
あれ、ヨガは結局踏み倒したんか？
なくなったよ。
なくなったけど
踏み倒した？
あ、行かなかった期間の月謝は、
口座振り替えで落ちてて、
あ、そっか、口座振り替えか、
口座振り替えで落ちてないよ。あ、払い上、あ、受付で払っとったんかな、なしか、しばらくその休ましてって言って、ちゃんと正式にその大会とか休会とかの手続きはしてないけど、受付のお兄さん、うちの親の知り合いだったっけ、結構ゆるく受け付けてもらってた。あの、気長に待ってますよって言っておっしゃったけど、終わっちゃった。
終わっちゃったな。
うん。
ちゃんとさん、けいちゃん、アメリカンさん、やすしさん、こんばんは。
こんばんは。
一応、あ、そうそう。だから、あの、すきちゃんは明日お休みなんで、明日は私の一人喋りです。
そうそうって、それとは関係ないけどね。
それとは関係ないけどね。で、土曜日には iPhone 直しに広島まで走らないけんけど、雪大丈夫だよな。
山は知らんよ。
ノーマルタイヤだけど。
山は知らんよ。
あ、大丈夫。
ちゃんと調べときんさいよ。知らんよ。冬将軍なんじゃらかんじゃら言うとるのにから。
一応島根土曜日は曇り時々晴れだけどな。
いや、島根じゃなくて山間部。
いや、山間部も島根だよね。
いやいや、だって山は天気が違うでしょ。ふんふんじゃなくて。
ほうほうほう。
まだ死にたくない。
死にゃせにゃ。
奥出雲土曜日は朝マイナス1度だよ。
マイナス1度赤な。赤な土曜日、曇り時々晴れだから大丈夫だ。ただ最高気温は8度、最低気温マイナス1度って言ってるけどな。
寒いな、見たくないね。まだでも雪マークはないね。
さすがね。あ、
12月7日の土曜日、雪マークがある。
ごつ
違う、小腹。
ああ、その辺から降り出すのかな。
小腹、山ですね。
うん、
山はそろそろ、
そろそろ。ヤスティさん、こんばんは。
こんばんは。
スキタンも一緒に行くの？だって。
どこへ？広島ですか？
広島へ。広島というか福山だけどな。
しょうがないけど、行く。
尾道ラーメン食べに。
なんか、うん。
うん？
背脂ってカロリー高くないの？
背脂はあれですよね。カロリー高いですよね、多分。
じゃあ、尾道ラーメン、背脂が泳いでるじゃん、スープの中。いや、それがちょっと抵抗がある。
うん、そこが美味しいんじゃん。
温まるけどね、寒い時は。
はい、こんなとこで本編の方行ってみますよ。
はい、
まず最初は鉄ネタからいきたいと思います。はい、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 九州お正月のお出かけに便利な乗り放題切符発売、九州新幹線特急列車が乗り放題になる商品もという記事が上がってました。これ切符の名前が初乗りお年玉乗り放題切符という切符らしいんですけどね。あ、いろいろ出るんだ。初乗りお年玉乗り放題切符っていうのがまずあって、これは普通列車快速列車が乗り放題になる、それからお寺や神社で使えるお年玉特典利用券が3枚付属すると、あと JCB ギフトカード1万円分が当たるキャンペーンも実施しますと。こちらは、利用期間は元旦から1月3日までのうちの1日。価格は大人2400円、子供200円。200円？まあ、子供だけっていうのは想定してないんだろうな。あと、元旦九州初旅ネット切符と元旦九州初旅切符という2種類が出るそうです。九州新幹線、特急列車を含む JR 九州全線が乗り放題になります。いずれも発売期間は12月1日から12月30日まで。利用期間は元旦のみ。価格は元旦九州初旅ネット切符が大人12,300円、子供2,000円。元旦九州初旅切符は大人13,300円、子供2,000円ということだそうですね。ネット切符っての方がちょっと大人が700円ほど安くなるのかな。九州方面旅行される方、もしくは九州内を走り回ろうという方、活用してみてはいかがでしょうか。西日本が1日乗れるっていうのはこの間紹介したよな。これが九州乗り放題、他のとこもあるのかな。あんまりニュースでは見てないような気がしますが。そしてもう一つ鉄ネタです。トラベルウォッチの特集です。国交省、広島電鉄、広島駅南口延伸の特許交付決定、路面電車が高架で乗り入れ、 JR との乗り換え移動時間が半分以下にということで。スキちゃんは広電乗ったことある？路面電車。
あ、それこそこの間女子日帰りツアーの時に乗りましたよ、路面電車。
広島駅まで乗った？
いや、広島
駅は入ってない。
神谷町から船入りまで。
あ、ほな街の中だけだね、うん、駅んとこの電停は見たことある？
ない。
JR の広島駅の前の？
ないです。
あそこね、まあ、見られた方、見たことのある方はご存知だと思いますけども、結構日中って混み合うんですよね。車と路面電車が信号で長蛇の列になったりするんですけどね。
あの、新幹線口じゃない方でしょ？
じゃない方です。
行ったことない。
南口の方。
そっちの玄関出たことない。
で、まあ、路面電車ですから、道路と一緒のとこにこう、電停があって、そこを降りて、ちょっと歩いて広島駅に入る。まあ、乗り継ぐ場合はね。が現状なんですけども、これをですね、南口の2階へ高架を作って、駅の中まで入ってしまおうという計画が国交省の認可が降りたそうです。
これからやる？
どういう感じ、これから工事に入ります。小倉駅、 JR 小倉駅、あそこモノレールが駅の横からストーンって中入っていくじゃない。
落ちてきそうなやつね、怖いよね。
そうそうそう。あんな感じになるみたいです。
へ
ー。だから今までは、その広島駅の一つ手前に円光橋っていう電停があったんですけども、そこは通るのやめるみたいですね。ぐるーっと迂回して駅の方へ入ってたんだけど、まっすぐスポーンと広島駅の方へ行くんで、この円光橋電停はどうも廃止になる感じですね。
これ円光橋って読むの本当に。
そう、円光橋です、これ。
猿じゃない、猿光。
字的にはね。
本当に
猿光橋だけど、これ円光橋。
本当、う
ん、あ、この辺僕しょっちゅう乗ってましたから、広島にいるとき。円光橋で間違いないです。ちょっと古めかしい商店街みたいなとこを通るんですけどね、今は。だから JR に対して直角にストーンと突っ込んでいくような形の新しい高架の線路を作るそうですよ。
へぇ、すごい。都会だ。
で、円光橋の次に、稲荷町っていう電停があるんですけども、その稲荷町からもう広島駅へ直接入るという関係で、今まで、この稲荷町から広島駅まで6分30秒かかってたんですが、これが4分に短縮。あと路面電車の高架化によって広島駅と、まあ今まで1階から2階の移動が必要だったんですけども、これがなくなるということで、乗り換え距離が140メーターから78メーターに、時間が144秒から70秒に短縮されます。これ完成は2025年だったかな。
うんですね。
うん、完成予定ですね。
6年6年後、
うん、
うわー、6年後か。
59
って言わんでいいけどもうなんか遠出する元気あるんかな、その頃まだ。
歩く距離短くなるから、お年寄りには優しくなるんだね。
広島に買い物行こうっていう気持ちで思っとるかな、その頃に。
思ってるかな。
一回乗ってみたいな。
ということで、まあ、南口がガラッと変わるんでしょうね、これで。逆に言うと、今のうちに南口の駅を見といた方が、
そうだね、
このうち見れなくなっちゃうからね。
うん。駅用事ないんだもんだって。
まあね、バスは駅に行かないし、あ、行かないこともない。うん、行かないか。
高速バスを。いや、行きますよ。新幹線口。
バスターミナルの。新幹線口には行くんか。
うん。
基本的に高速バスは街の中のバスターミナルへ入っちゃうからな。はい。それでは次は飛行機ネタです。スキちゃん大好き。JR ディーン&デルーカとコラボの機内食。エアーディーン&デルーカを国際線で提供と。
ね、その、協調線でもええわね。国際線。
国際線だそうですよ。スキちゃん大好きなディーン&デルーカ。
ちょっと待って。
JAL 日本航空はディーン&デルーカを展開するウェルカムとコラボレーションした機内食エアーディー&デルーカを12月1日から一部を除く国際線の、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア路線で提供しますということだそうですよ。
オーストラリア期間限定じゃん。
期間限定です。12月1日から2月の29日まで、
もうちょっと伸ばして。
提供路線は成田発がシカゴ、ダラス、フォートワース、ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シアトル、サンディエゴ、バンクーバー、フランクフルト、ヘルシンキ、メルボルン行き。羽田発はニューヨーク、サンフランシスコ、ロンドン、パリ行き。関空発はロサンゼルス行きということです、ね、
絶対乗り食べられんじゃん。何なんや。短いね、しかも。3ヶ月
ああ、期間か。
うん。
3ヶ月。
これ食べるために無理やり無理。
あれに行ってきたら。
どれ？
CES に。
何それ？
正月明けにあるじゃん。ラスベガスで。コンシューマーエレクトロニクスショー。取材に行ってきたら。
日本語しかわからんね。
うん。
なんか国際線って言ってもね、もっと近いとこもあるのにみんな遠いじゃん。
これ到着前の2食目として提供されるということなんで、まあ、ある程度フライト時間の長い路線ばっかりみたいですよ。
ちょっとやそっとじゃ食べさせてやらんぞっていう感じだね、これ。
そうだね。このご飯美味しそうだよな。
どれ？
下のところに写真があるけど、このなんて言うんだろう、中国っぽい器。
どれ？
箱型の蓋がしてあるのがあれだね。
中国っぽい？これ、
中国でこういう風なの売ってるでしょ。
え、日本でも売ってるよ。
ああ、いや、日本でも売ってるけど、これって中国発祥じゃないの？こういう提供の仕方って。
なんで中国なんだろうと思って、今、ちょっと不思議な感じだったんだけど。
中華圏でよくこういう容器で売ってるような気がするけど。
中華圏に行ったことがないと分かりません。
そうか。
いいなぁ。いいなぁ。いいなっていうか。
ジミちゃん、こんばんは。
こんばんは。
散歩さん、遠行だよ。うん、遠行橋ね。ジミちゃん、iPhone 修理旅行の案内ですか？ああ、そうそう。
ん？
富士山に路面電車が上行くと、旅情がなくなりそう。
風情ですよ。
風情だった。風情がなくなりそう。まあ確かにね。はい。それでは次の記事ですよ。さあ、ボーナスもらった皆さんは、ぜひ入札してみてください。エンガジェット日本語版にあった記事です。
まだでしょ。
ジョブズの、ん？
まだ出てないんじゃない？
ジョブズ、ん？まだ出ないか。でも早いとこは12月1日に出るんじゃない？
まだ11月に。
ジョブズのサイン入りフロッピーオークションに出品、落札予定価格は約82万円ということで。
予定でも予想じゃ。
あ、予想。アメリカボストンの RR コレクションにまたもスティーブ・ジョブズ氏の直筆サインをしたアイテムが出品されています。今度の出品はマッキントッシュ用のフロッピーディスク、マッキントッシュシステムツールバージョン 6.0、 これの 3.5 インチフロッピーですね。専門家による事前認証済み、落札予想価格は7500ドル、約82万円と見積もられていますと。これ白いフロッピーディスクに、白じゃないな、クリーム色だな、
アイボリ
ー、黒いフェルトペンでスティーブ・ジョブズの署名があると、わずかにかすれがあるものの良好な状態とのことだそうですね。古い Mac とかっていうと何千万とか何百万とか値がつくけども、82万って聞くと、あ、なんか安いって思うのは金銭感覚がおかしくなってる。
頑張って落としてる。
82万。そんな金ねえよ。 過去には Mac 雑誌が約542万円、Apple One のオリジナル取扱説明書が1400万円だったんで、これに比べればお求めやすい価格ということですが、全然お求めやすくないんですけど、
一応なんかサインしといたらあなたももしかしたらこういう状態になれるかもしれない。
値が上がるかな。うちにある 5.25 インチとか7インチのフロッピーディスクにサインしとこうか。
なんてみっちゃん見て。
いや、この落書きがなかったらもうちょっと高く売れたのにって言われそうだ
よ。そうかも。
もう5インチとか 7.5 インチのフロッピーディスクなんかどこにも売ってないだろうからな。
でも持ってる人はまだいるんじゃない。
どうだろう、 3.5 インチみたいに丈夫じゃないからね。
3.5
インチとかペランペランするからね。
3.5 インチってどの大きさ？
3.5 インチ。この写真に載ってるプラスチックに入ったやつ。
え、私持ってる？
あ、3.5 インチ？ 5.25 インチ。5.25 インチはペランペランだけどね。スキちゃんも名前書いておくと高くなると思うよ。
なあ。
おかんぽさん、この色とデザインは昔の Mac に付属していたシステムフロッピーだ。懐かしいなあ。バージョン6っていうとジョブズが追い出される少し前くらいかな。そうか、追い出される前なのか。
なんか私の中でフロッピーディスクっていうと黒いイメージしかないけど、こんな色のがあるんだね。
3.5 インチはいろんな色ありますよ。青とか緑とか黄色とか結構カラフルなやつ出てますよ。
やっぱり持っとるかな。もう捨てちゃったかな。なんかピンクとか持ってたかもしれない。それはこれ、
あの結構、うん、カラーバリエーションはあったと思いますよ。
へえ。
はい、それでは次の記事です。キナキナさんの方にあった記事です。iPhone 11シリーズ向けスマートバッテリーケースのカメラボタンの仕組みが明らかにという記事が上がってました。Apple 純正のスマートバッテリーケースが販売が始まりましたよっていうのは以前紹介したと思いますけども、このケースに新しく、カメラボタンっていうのがついてるらしいというのを紹介したと思いましたけども、これの仕組みをですね、iFixit さんがバラしたんかな？バラしたんじゃないな、X 線で撮影して解析したのかな？これはですね、ボタンはケース内部の基板につながっていて、ライトニングポートを経由して iPhone と接続して動作するようになっていると。いうことらしいですね。誰か買った人、買った人っていうか、その前に、あんま11持ってる人はいるか。11持ってる人はいるけど、まださすがにバッテリーケースまで買う人はいないのかな。
いるんじゃない？いないか？
まだバッテリーは新しいからな。これだんだん劣化してくるとバッテリーケースが欲しいっていう人が出てくるような気がするけどな。
え、その昔なんかあのジュースパック、
ジュースパックエアってやつ、
ね、はい、ジュースパックエアってつけとったけど、バッテリー下手る前からつけていったじゃん。
うん、
だって長時間なんか持って歩くときとかには助かってたし、
うん、でも最近の iPhone って結構1日ぐらいは持つじゃない。
うん、
古い昔の iPhone って1日持たなかったじゃない。 あのジュースパックを使ってた頃に比べると。
出かける時とかはさ、モバイルバッテリー持ってあるのかと不安ないよね。車じゃない時。あ、いや、私今車充電できなくなったのよ。あ、
どういうこと？
車につけてるライトニングケーブルに挿しても充電せんくなった。だっけ、純正じゃないとダメになっちゃったのかな。だっけ、
ケーブルがダメってこと？
かもしれんけど。もうだっけ、モバイルバッテリーがないと困る、今どこに行くのも。
まあ、バッテリーが断線してる可能性、あ、バッテリーじゃなくて、ケーブルが断線してる可能性あるよな。
そういうことなのかな。
そこが原因のような気がするけどな。
ライトニングに挿すと充電もしないし、音楽も止まるん。
止まる。あ、でも音楽は Bluetooth で接続されてるんだよな、iPhone と車は。
うん、だけど、ま、今までは充電しながら音楽鳴ってたんよ、車から。それが、音が全く聞こえんくなる。なんかごめん、いいよ。
あの、音楽が再生する画面にならないってこと？
ならない。
それはケーブルとはまた違う話かな。よくわかんないな。
はい。いいよ。
はい。はい。それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。iPad 向けフォトエディター、ピクセルメーターフォトが24時間限定で無料に。Mac 向け画像編集アプリ、ピクセルメータープロも 25% オフという記事が上がってました。ピクセルメーターチームがブラックフライデーのセールとして Mac 向け画像編集アプリピクセルメータープロと iPad のフォトエディターアプリピクセルメーターフォト、こちらの値下げセールを開催しています。 Mac 用のピクセルメータープロは通常4880円ですが、セールでは 25% オフの3680円で配信されています。セール期間は12月の3日までですね。そして iPad 用のピクセルメーターフォト、こちら24時間限定で通常610円のところが無料で配信されています。日本時間の11月27日の23時までということなんで、iPad をお持ちの方で、ピクセルメーターフォト無料のうちに落としておこうという方はぜひ、今日の11時まで23時まで無料でダウンロードできますので、とりあえず落としておくといいかなというところですね。これポッドキャストで聞いている方はごめんなさい、もう時間過ぎてるんで無料では多分ダウンロードできないと思います。
これって使ってるの？画像編集、
これ多分僕落としてるんで、以前にも多分無料の時があったんだと思う。その時にダウンロードしてたと思うけど。
ピクセルメーターフォ
ト。写真を加工する。まあ、とりあえず落としてるから。無料だから。あの記事の下のところにリンクがあるから、それタップしてやると、アップストアが自動で立ち上がると思うけど。
いや、iPad で落とさんとダメでしょ。だって iPad だから。
あ、そうそうそう、iPad でやんないとダメだ
よ。だっけ、今見てるの iPhone だもん。
あ、そっか。
あった。だもん。ピクセルメーターフォト。あった。これ。
今無料になってるじゃん。
値段書いてるの？
ん？
どうやってするんだ？
値段書いてない。
無料って書いてある？
アップストア立ち上がった
じゃん。ピクセルメーターフォト見つけたよ。
アップストアで見つけたでしょ。
ピクセルメーター、あれ？
iPad mini 4で落とせるよな。
落とせるけど
なんか、もしかしたらハードウェア上、
四角くて矢印がついたマークが出てるけど。
え？四角くて矢印？
四角、正方形の中から矢印が上に向かってピュって出てる。これ何？
それはダウンロードじゃないでしょ。
ダウンロードじゃない。
ダウンロードじゃないでしょ。
なんか、メッセージとかメールとかを選択するようにリンクをコピー、キープに保存するだけ。やっぱりダウンロードできないの？ミニだと。
ピクセルメーターフォトの下のとこに出てこない？
あ、入手っていうのが真っ黒けになって消えてる。うっすら見えるけど。
待って、ハードウェアで制限がかかるのか？今 iPad mini 5で見ると、ちょっと下のとこへずっと下がっていくと、レビューの下のとこ情報ってのがあって、互換性のとこに、この iPad に対応って書いてない？もしかして。
互換性は iOS 11、iPad Pro、iPad、
ミニ5で見るとこの iPad に対応って出てくるけど。
出てない、出てない、そんなの。
iPad ミニ4ではダメなのか、ほんと
だ。iPad ミニ第5世代あるよ。
第4世代は書いてない、
書いてない。
あ、これじゃ落とせないんだ。
なんだよ。
なんねん。
もっと新しいのくれ。もっと新しいのくれよ。
ことごとく僕のよりも一つ古いだけだね。
でもピクセルメーターってやつは雲の矢印になってるけど、それが違うんだよ
ね。雲の矢印なら一遍落としたことがあるってことだよ、スキちゃん。
ピクセルメーター
？
フォトじゃない、ピクセルメーターってやつ。使ったことない。
ピクセルメーターは無料だったと思うな。ピクセルメータープロは、ピクセルメータープロ、ピクセルメータープロはこれは Mac 用の話か。まあどっちにしても iPad mini 4ではダメってことだ。
ああ。
はい、それでは次の記事です。
はい。
iPhone マニアさんにあった記事です。ドコモ契約者にディズニーデラックス、Amazon プライムを1年間無料提供ということで、昨日 Amazon プライム1年間ドコモのギガホかギガライト契約するとついてくるってお話しましたよね。
うん、しました。
今日になってですね、ディズニーデラックスもついてくるよという情報が出てきました。
昨日はさ、
昨
日はギガホの人が出てきました。
Amazon プライム。いや、ギガホとギガライトもだったと思うよ。
そうだった？
確か、
うん。私はギガホしか見た記憶がなかったけど、いいよ。あなたがそうやって言うんだったら。いいよ。
確かそうだったと思う。で、Amazon プライムは当然入れば、Amazon プライムビデオを見れるんですけども、ディズニーデラックス、こちらも1年間無料でひっついてくるという、大盤振る舞いサービスをドコモさん始めるそうですよ。12月1日からだそうですが。そして、12月5日からになりますけども、このディズニーデラックスでストリーミング視聴に加えて、コンテンツのダウンロード視聴も可能となると。まあ、これはディズニーデラックス側のサービスのようですけどね。オフラインでも見れるよということだそうですよ。
さらに？
えらいドコモさん、大盤振る舞いしてきましたね。
さらに日産スターウォーズスカイウォーカーの夜明けの劇場公開を記念して12月26日からスターウォーズシリーズの初の実写ドラママンダロリアンの国内独占配信を開始しますって。
それはディズニーデラックスの中での話でしょ。はい、それでは次の記事、こちらもドコモのユーザーさん向けの記事かな、トラベルウォッチの記事です。ドコモスマホ決済サービス D 払いを使ってタクシー配車で何度でも400ポイント還元という記事が出てました。これ11月28日から12月の27日までの1ヶ月間のキャンペーンなんですけども、NTT ドコモはスマホ決済サービス D 払い加盟店のサービス利用から決済まで行える予約注文サービスを開始しますと。で、対象になるのがタクシー配車サービスのジャパンタクシー、D 払いで決済をした乗客を対象に400円分相当の D ポイントを何度でも還元するキャンペーンを実施しますと。ただ、一応条件がありまして、実施期間中にキャンペーンサイトからまずエントリーが必要です。そしてジャパンタクシー、こちらの、利用金額、ポイント払いはダメだそうです。税込み500円以上であることが条件と。つまり500円以上タクシーで支払いをすると、ポイントとして400ポイントプラス200円で1ポイント還元されますよと。で、申請回数、合計申請額ともに上限なし。申請期間は来年1月下旬を予定していますということで。毎日500円ぐらいタクシーに乗れば400ポイント戻ってくるから100円でタクシーに乗れる計算なのかな。だいたいこういうのってクーポンで配られて1回にクーポン1枚使うとか上限がいくらまでとかっていう設定されるんですけども、ドコモさん上限も回数も制限なしでやるそうですよ。
なんかすごい太っ腹じゃねえ。
どうしたドコモさんって感じだね。まあドコモユーザーの方ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
すごいね、なんか活気があるね、ドコモさんも au さんも。
そうだね。
ソフトバンクさんは、
ソフトバンクさんないね。はい、それでは次の記事ですが、あうちゃんこんばんは。
あうちゃんこんばんは。
携帯ウォッチにあった記事です。ん？
いや、いろいろみんな書いてくれてるけど、また後でだね。
うん。au ショップ、大晦日と元旦を休業日にという記事が出てました。KDDI 沖縄セルラーは2019年12月31日と2020年1月1日の2日間を au ショップの休業推奨日とするということはそうですね。働き方改革ですね。ただし、ショッピングモール内の店舗など一部を除くということで、原則として全国の au ショップが大晦日と元旦、連休でお休みをしますということはそうですよ。
まあ、大晦日と元旦は、元でいいよね。お家でゆっくりしよう。
まあね。
行くなら神社に行こうって感じだよね。
はい、それでは次の記事です。アイコンマニアさんには、
いやいや。
はい、iPhone マニアさんにあった記事ですが、のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
ペイペイを語るフィッシングメールでもあるフィッシング対策協議会が注意喚起という記事が出ました。今回確認されたペイペイを語るフィッシングメールは、ペイペイという社名やロゴを悪用して本物そっくりな偽サイトや不正サイトに誘導、クレジットカード情報や個人情報を入力させようとする手口ですと。メール本文にはペイペイ加盟店の申し込みを促す内容、ペイペイフリマなどのアカウント更新を促す内容などが記載されています。メールに記載されたサイトへアクセスすると、携帯電話番号やパスワード、クレジットカード番号を入力するように求められますということですね。該当のフィッシングサイトは11月22日午後2時時点で稼働中となっていて、11月25日には新たなフィッシングサイトも確認されていますということで、はい、皆さんフィッシングメール気をつけましょうね。まあ、加盟店のお誘いメールはほとんどの人は関係ないよな。
加盟店
お店経営してる人なら、
う
ん、お宅のお店でペイペイを使えるようにしませんかっていうお誘いメールとかね、そういうのがどうも出回ってるそうですね。
来てないな。
はい、そしてこちらは本当のペイペイのサービスのニュースです。携帯ウォッチにあった記事です。ペイペイ、ローソンやタクシーで最大 10% 還元という記事が出てました。ペイペイは全国のローソン系コンビニエンスストアで買い物をペイペイで支払いすると、購入金額の最大 10% をペイペイボーナスで還元するローソンお得ウィークキャンペーンを来年1月21日から実施します。来年1月21日？
忘れるで。
絶対忘れるじゃん。絶対忘れるわ。このキャンペーンは、いつもどこかでワクワクペイペイの1月分のキャンペーンとして実施されます。あ、まあ、これ予告なんでまた始まる前に記事に上がってくると思いますよね。キャンペーン期間は1月21日午前0時から1月27日の23時59分まで。対象店舗は全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100ですね。最大 10%。これは、ヤフープレミアム会員、あとソフトバンク Y モバイルのユーザー、こちらがペイペイ残高かヤフーカードで支払った場合に 10%。それ以外のペイペイユーザーは 5% 付与されます。10% 付与の方は1回あたり200円。期間中1000円までが付与条件です。一般ユーザー 5% ユーザーの方は1回あたり100円まで。期間内に1000円までが戻ってくると。あとタクシー代の方ですね。PayPay でタクシー代金を支払うと、タクシー代金の最大 10% を PayPay ボーナスで還元するキャンペーン、こちらも、あ、こちらはちょっと期間が違いますね。来年1月17日の午前9時から来年2月13日の午前3時59分までということだそうですね。こちらもやっぱりヤフープレミアム会員、あとソフトバンク Y モバイルユーザーは 10% ですが、それ以外のユーザーは 5% ということだそうです。はい、それでは次の記事ですが、
そうね、
こちらキーナキーナさんの方にあった記事です。今日ちょっと多い。ツイッター休眠アカウントを削除へ、対象ユーザーは12月11日までにログインが必要という記事が上がってました。本日ツイッターが休眠アカウントを削除する方針であることが分かりましたと。 これは同社が休眠アカウントの所有者に対してメールを送っていることから明らかになったもので、12月11日までにログインしなければアカウントを削除しますという案内を出しているそうです。まあ、アカウント一つの人はいいんですけども、複数のアカウントを使いの方、もしくはパスワードが分かんなくなってしばらくログインしてないよっていう方のアカウント削除される可能性があるそうですよ。
うん、
で、ツイッターの、ポリシーとしては、少なくとも6ヶ月ごとにログインしてツイートするように求めているということなんで、半年ぐらい投げっぱなしのアカウントがどうもこれ対象になるそうです。もし休眠アカウントをお持ちの方、早いうちにログインして、ログインだけじゃダメなのかな、なんか書き込みしなきゃダメなのかな、有効にしといた方がいいと思いますよ。あうちゃん、ツイッターやばい、アカウント削除されちゃう。
私もアカウントが、
休眠アカウントがあるのかな、
私も、月、なんだっけ、にゃんこまつり?もうわかんない、うん。アカウントわかんない。もう、入れない
。あー、にゃんこまね。
たぶんね。
私はログインはできるけど、
にゃんこま?
にゃんこま?あ、にゃんこまじゃないや。あ、にゃんこま。
にゃんこまって私だよ。私のもう一個の。
にゃんこまじゃないね。あれ、あっちだ。
トラネコガルルでしょ?
うん。ああ、そうそう、僕入れるのはガルルの方だ。
あれね。じゃあ、ログインしといて。
もうパスワードがわからないようになったかね。
うん、何もわかんない。
あ、ガルルは、一応ログインしてみたよ、今日。
パスワードなんだっけ?あ、今言っちゃダメ。
一瞬いそうになったよ。怖い怖い。まあ、あうちゃん亡くなった方のアカウントもやばいね。ああ、そうだね。アクセス誰もしなくなったら、消える可能性あるよな。はい。それでは最後の記事ですが、こちらはですね、元旦に高いとこから初日の出を見ようというニュース2本紹介したいと思います。まず、関東お住まいの方、トラベルウォッチにあった記事です。サンシャイン60、2020年元旦に展望台の初日の出特別営業、600名限定で前売りチケット発売中という記事が上がってました。サンシャイン60の展望台、60階展望台から初日の出を拝もうというチケットが販売中だそうですよ。初日の出特別営業は午前6時から8時まで、展望台から初日の出を600名限定で楽しめます。参加者には本イベント限定の2020年初日の出限定オリジナル風船ガムとエマのキーホルダーをプレゼントします。
風船ガム?
風船ガム?なんじゃこの風船ガムって。料金は、2000円、3歳以下は無料です。で、年間パスポートをお持ちの方は1500円だそうです。当日チケットは販売せずにセブンチケットで前売りチケットとして販売をしますということだそうですね。そして、関西地方の方、こちらはアベノハルカスで見れるそうですよ。トラベルウォッチのテキです。アベノハルカス展望台ハルカス300で初日の出鑑賞特別館、初日の出鑑賞特別鑑賞、本当にこの字面であってのか、実施、前在の振る舞いもという記事が、え
みっちゃん の読み方
後で
後日ので鑑賞特別鑑賞で
鑑賞2つ
まあいいよね
いいのか
まあいいよ
ね、近鉄不動産はアベノハルカスの展望台ハルカス300で2020年の元旦に初日の出鑑賞特別
営業特別営業だ、うん、
特別鑑賞じゃないじゃん
いいわね
5食だ5食
あなたが言わんでもいいもっといっぱい間違えとる
インプレスさん5食
あなた5食だらけじゃん
前売りチケットを販売していますと初日の出鑑賞特別営業は午前6時から8時前売りの特別入場券購入者限定で入場できます当日は温かいぜんざいを無料で振る舞うということはそうですね、特別入場券は展望台フロアから眺めるレギュラーコースが3000円で450枚、ヘリポートから眺めるプレミアムコースが4000円で70枚販売されます。同社ウェブサイトやファミリーマートなどで販売していますが、11月27日時点で、プレミアムコースは完売、レギュラーコースは販売を継続していますということで、ヘリポートから見れるのはもうチケットないそうです。
これちょっと私、それはね、間違えてヘリコプターに乗ってって言うんかと思って、えらい安いなと思ったら、そうじゃないの？
ああ、違う、ヘリポート。あそこであったじゃん。なんか安全ベルトみたいなスーツみたいなの着て、いくらか出したら外へ出れるよってやつが。
それがヘリポート？
そうそうそう。あれがヘリポートです。
ヘリポート違う。あれはただデッキから落ちんようにベルト止めるだけじゃないの？
あ、外へ出るからあれを着せて落ちないようにするの。
でもヘリポートじゃないでしょ、そこは。
あ、そうか、あれヘリポートじゃなかったな。なんか柵みたいなとこから見とったな。
んだけデッキだ、言うとるじゃん。
やっぱそこよりも上ってことか、ヘリポート
は。みたいや、みたいに5色だらけじゃん、あんた。はい。
ま、乗って飛ぶよりもいいんじゃないあとまあ、ニュースでは紹介してないですけども、初日の出フライトとかもね、あるそうなんでね。例年のごとく。
ぜんざい
を食べたい。はい、以上、本編でした。すきちゃん、ぜんざいだけに行きたいでしょ。
ぜんざい食べに行きたいね。
うん、あらジミーちゃん、考え事しながら車降りたら、キーをインロックしちゃった。どうすんの
あ、そうか。どうする？物差しとか持ってない？
スペアキーが、あ、どこでロックしたかだよな。出先でロックしたらちょっとやばいぞ。JAF とか、その辺呼ばなきゃならないか。
今呼んでるんだ。
かな。はい。それでは Twitter にいただいたコメントを紹介してもらえますか？
はい。昨日の1977回が上がって、リミちゃんが京都に取りに行こい。ですが、滋賀は都会？あ、うっそ。
ジミちゃんとこも
取りに来いなん
だ。エアポッツは自宅配達してくれないってことか。
へえ、滋賀は都会？ありがとうございます。
都会でしょう。ありがとうございます。
ようずみさんがナマコといえば佐野涼子。
え、何これナマコ。
昨日ウアムにナマコがいっぱいおるっていうと話しましたけど、佐野涼子はどっから出てきたわけ？
知らない。ナマコを食べるの好きなのかな。
それから同じキャリアでも田舎の店は都会の店舗より iPhone は高い。嘘。
店舗で買うときって店舗が手数料取ってるらしいからな。
何の手数料？
だから店舗によってお値段違う、そのお店の儲けですよ。
一つの
店舗によってお値段違いますよ。
じゃあ都会のお店ショップに行った方がいいってこと？
あ、いや、この都会の方が安い、ん？都会の方が安いかどうかわかんないけども、あの、同じドコモショップ、au ショップ、ソフトバンクショップでも、あの、運営してる会社が違ったら値段が違うっていうのは昔からですよ。
のぶすみさん、都会の店舗より iPhone 高いって書いてるよ。
うん。田舎だから高いってわけじゃないと思うけどな。たまたま、そこのお店は高かったっていうことじゃないかなと思うけどね。
それから東日本にアップルストアあるけれど、北日本にはアップルストアがない。西日本にはあるのだから、北海道、東北地方に1店舗欲しいな。あったじゃん。仙台。
北海道。
あったじゃん。
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 あったけどなくなった。ちゃちゃちゃ。なくなっちゃちゃちゃちゃ。
ありがとうございます。チュリちゃんが1977回拝聴、ナマコの写真を撮ることはありませんが、カメラの試し撮りの一枚、南方系の生物は巨大パラオにて。これチュリちゃんが撮った写真ですか？
それもパラオで、
これナマコ
みたいだな。
ナマコじゃないよね。ナマコじゃないけどって感じ
でしょ。ナマコじゃない？
ナマコの写真を撮ることはありませんがって書いてある。あ、でも試し撮りなんだ。え、こんな色？
だから普通にそのナマコを撮るために写真は撮らないってことだね。ただこれはただたまたま試し撮りに撮ったやつって。
私も
ナマコっていろんな色してるからね。
え、これはなんかちょっとなんか幼虫みたいなね、色が蝶々になりそうなやつ。え、ナマコって黒っぽい色じゃないの？
あの、擬態にするんじゃなかったっけ？カメレオンと一緒で。周りの色に合わせたり。
今まで黒いのっていうか、あの、ちょっと赤紫っぽいのしか見たことないし、食べたことないんですけど、こんな色のがおるんですか？
あ、食べる種類と違うのかな、もしかしたら。食べるのは確かにあの黒というか紫だよな。
うん、なんか酢の物。
うん、酢の物にするやつ。はい、以上ですね。
ありがとうございます。
コメントありがとうございました。
どっから？
どっからかな。お散歩さん、ヘリポートは追加500円で気象条件のいい日は出られるようになってたと思うけど、あの日天気悪かったっけ？
くよ。
そんなことはなかったよな。
あんまり記憶がないけど、そんなに天気悪くなかったはずですよ。
だよね。
なんか、
ジミーちゃん、連日のトラブル。うん。
ジミーちゃん、サインは島根に追ってこそ空海、バイ、日産。
あ、フロッピーディスクに書くってやつ。うん、僕が。僕のサインしといたって値は上がらないよ。逆になんだこのいたずらガキはって言われるよ。
わからんだよ。
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 わからんだよ。どこの人？
わからんだよ。わからんだよ。もしかしたら隠れファンがおるかもしれんだよ。
まあ、ジミーちゃん自宅で鍵閉じ込めたから大丈夫だって。
よかった。
大津からならうちと名古屋の距離と変わらない気がするけど。
でもジミーちゃんは大津じゃないよ、だって。なのに取りに来いって言うの。まあそれで都会扱いされて嬉しいか、取りに行くのがめんどくさいってあーって思っとるか、どっちでしょうねってことよね。
のぼしみさん、生子を蝶々結びにしたら内臓が出ちゃいましたという発言は有名で、俺たちを金属では天然キャラアイドルとして準レギュラー扱いました。
佐野涼子、
そんなエピソードがある、
ね、知らんかったね。
スタンプさん、 iPhone の値段はキャリアで決まっているので変わらないと思ってた。確かに0円があった時代には変わってたと思うけど、今は同じじゃないのか。今も違うんじゃないのかな、わかんない。あうちゃん、それはウムシじゃないの。ウムシじゃない、綺麗な色してるのは。あ、今の写真もしかしてウミウシってこと。
ウミウシでしょ。何
ウミウシ。
ウミウシやるね。
ウミウシ、
ウミウシ。ウミウシ。
ジミちゃん、2月のグアムでも泳げたけど、雨が降った時は少し肌寒かった。太陽が出てる時は父。これはどの発…
昨日の話じゃん。昨日の話じゃん。みっちゃんがなんかそんなに暑くないみたいなこと言ったでしょ。だってい
や、暑くないんじゃなくて、今の時期は確か雨季だったはずっていう。スコールが降ってくる。
でもスコールって
短時間じゃん。あんまし海でも泳がないよって、うん、今まあ短時間だけどね、
うん、だってヤンドルは 雨降ってない時には海行くんじゃないの。
でも海行って泳ぐ人はそんなにいないよ。海で日焼けしてる人はいるけどな。
なんかそれすごい偏ってない？
ん？
泳ぐ人にないって。おると思うよ。水着カフで持っていくじゃん、みんな。
で、プールで泳ぐのよ。
いや、ビーチまでって。書いて
ある。ビーチは、ベッドが置いてあって、そこに横になりながらビール飲んだりジュース飲んだりして日焼けをするの
よ。みっちゃんの言うことか、自分はそうしたっていうあれじゃないの。
いや、そっちの方の人が多いと思うよ。
マリンスポーツとかバナナボートとか、
まあそういう遊び、水上で遊ぶのはありだと思うけどな。スキちゃんもだって沖縄へ社員旅行で行ったことあると思うけど、海で泳いだ？
泳いだよ。泳いだっていうかチャプチャプした、うん、使って。
うん。
結構みんな使ってたよ、だって。まあ、
ホテルのプールで泳がなかったの？
ホテルのプールは入っていません、うん、私は。なんかそれこそ、ホテルのプールには、若い層の、うん、若いギャング層の女の子たちが もうビキニ着て、うん、もう何どれ見てみーっていう自信のある若い女の子たちがビキニを着てプールに行っとった。だけど私たちは行かんかったみたいな。
ね、大御所は海へ行ったってこと？
で大御所はっていうかその、うん、若くてそのスタイルのいい子たちはビキニでおりゃーって言ってプールに行っとったわけ、うん、それを聞いて絶対行くまんやって言って行かんかった。
張り合えばいいじゃん。
いやーおばちゃんくんだ。でそこに男の子たちが行くとなんか嬉しそうにしとった、うん、だし
海でプールで
違うプールへ
あプールへ、
うん、私らは海でチャプチャプしたりバナナボートに乗ってりゃーって言ってご飯にしとった。ホテルのプールで泳ぐんだ。まあいいけど、まああの日差しが痛いって沖縄ですがその日焼け止め塗っても効かんよって聞いとったけどね。そんなに長時間外おらん方がいいよっていう話は行く前に聞いたね。確かに。
ああ T シャツとか着といた方がいいってことだろ。焼けすぎる。
焼け止めなんて効かんよっていう話を聞いた。
娘さん買う際は複数店舗で見積もり取って買うのがいいけど、アップルのオンラインストアで買うのが一番いいよね。 iPhone アップルのオンラインストアで買うのが一番安いと思いますよ。あのキャリアで販売するだけでもうすでに値段が上がるじゃない。
佐野涼子って竹井とかの嫁さん？
そうそうそうそう。
すっごい可愛いアイドルちゃんだったのは覚えてるけど、竹井豊と結婚したんだ。っていうか竹井豊って結婚しとった。
僕はあの竹井豊の奥さんとあの羽生善治の奥さんの区別がよくつかないよ。
羽生さんの奥さんはは、うん、なんだっけあの子だ。
なんか似た雰囲気じゃない？
見た目はね、畑なんかリエだったね。
なんだろう。
リエリエ。うん、見た目はね、そうだけどな。なんだよ。
うん。あれ区別がつかないのよね。
でもね、性格全然違うよ。
畑田リエ。
あ、そうそうそう。
で、アウちゃんが。
あ。
ん？
でもない。
月々割がなくなったから実質価格ってなくなったんだよねとすると2万円程度の割引だけだっけ。マックス2万円ですよね。小泉さん NHK の朝ドラ出てたよね。京都が舞台。え、それはどっち？
佐野涼子じゃない。
畑田理恵の方？佐野涼子の方？
じゃないかな、わからんけど。
朝ドラ見ないもんな。
たまに見たらハマるけどね。
でもあれも毎日見ないと話がつながらないじゃん。
でも土曜日にまとめて見られるよ。
ああ、まあ BS とか地上波でもまとめやってるよな。
結構前は土曜日にまとめて見よった。 あれあれ、
うん、朝ドラはジェジェジェが最後かもしれないな。僕見たことがあるな。
なんかみんな結構見てるよね。でも私見てな、見たって言ったらあの鉄板とかゲゲゲとか。
あ、ゲゲゲもあったな。
うん、
鉄板ってどんなやつだっけ。
鉄板は尾道が舞台で、
うん、
お好み焼き。
あ、お好み焼きか。
あの滝本のよりちゃんがデビューしたやつ。
ああ、あのちらっと見た記憶あるわ。それは
あの滝本みよりちゃん、私高校の後輩だっけ、つい見てしまった。
もう有名人の後輩なんだ。
うん。ね。
なんかありますか。明日お休みだから今日喋っとかんと。
明日お休みですけど。うん、なんかね、そうだね、楽しい話が思いつかないんで言いません、何にも。
楽しくない話はいっぱいあるかな。
楽しくない話はあるよ、重たい話とかはあるけど。あ、そうそう、あのみんな知っとるの、うん、あの今さ、5% 還元、あの、うん、経済、
うん、経産省の。
あの、5%、うん、なんかキャッシュレスの。
うん。
あれって、クレジットカード会社によって還元の仕方が違うって知ってた？
知ってたよ。
あ、知ってるんだ。
うん。
私知らんかったんよ。
知ってるよ。
だから、あの例えばその同じそのイオン系列のカードでも、あのここは和音のポイントで返す、ここは現金で返す、ここはってなんか違うとかっていう話聞いて、へーって。
あと事前登録しなきゃいけないとかね。あの交通系は事前登録は必要だけど、あ、月ちゃん事前登録してる？
なの？
スイカ。
何の登録？
キャッシュバック受けるためには事前に登録しなきゃいけない。
何もしてないの？
JR 東日本のサイトで。
してないの？で、そもそもスイカ
受けられてないんじゃない？
スイカ使ってないの？ローソンでしか。
え、Apple Pay とかで払うの？ああ、いやいや、それ。ローソンで払うときもよ。
あ、え？
ローソン 2% を戻って
くる。ねえ、なんでそんなこと今頃言うん？いつからよ。
いやいやいや、その話でも紹介したで。
いやいやいや、うちそれ聞いてないよ。
なんで聞いてない？
休みだったんじゃない？遅かったんじゃない？ちょっと待って。早く教えて。どうしよう。もう遅い。
コンビニで払う分はその場で帰ってくるから関係ないのか。
なんか、リターンはどこが本当でどこが嘘かわかんないけど、うち今寿命縮んだ。
あ、いや、交通系で、あの、キャッシュバック受けるときには基本的には事前登録が必要だよ。
今から。
行こうかにしても。
事前登録できるの今から。
あ、もちろんできるできる。
なんてやればいいの？JR 東日本
の還元がは、10% に上がる前に詳しく紹介したのがあるはずだけど、それはみんなに。
何月何日だった？
わかんないよ。わかんないよ。
還元知らんかった。モバイルスイカ、
スイカ。ソフトバンクエアはどうしたのかな？
そのまんま。
ひみちゃんはアラン・ケイが後輩。あうちゃんは、安倍関東、安倍ちゃんと同級、同窓生、同窓生。
安倍関じゃなくて安倍博士でしょ。
安倍博士。彼が1年先輩だって。
誰の、あうちゃんの、
あうちゃん。
話したことあるんだ。
どうなんだろう。そこまでは書いてないけど。さんぽさん、スイカポイントで検索して、そこのサイトで会員登録した上で、スイカ番号を登録必要があります。そうか、好きじゃしてなかったのか。
JR ポイントの都会に来てて、
まず JR ポイントの会員登録をしないかのか。なんかややこしかった記憶があることあるけどな。
めんどくさい。
交通系はスイカにしてもイコカにしても登録が必要だったはずや。
どこでやるかわからん。もういいよ、気にせんで。もういいわ、時間かったことにしよう。悔しい。JR Eポイント今すぐ新規登録スイカです。これやればいいの？
そうそうそうそうそう。
めんどくさいな。結構めんどくさいな。
めんどくさい。はい。以上、空海 IT ニュース1978回、11月27日でした。お届けしたのは？
皆さん。今度私、皆さんと会うの12月です。良い月末を迎えてください。ね、スキちゃんと。
あれ金曜日は出る？
あれそうだ、出る。
あ、そうだ。ホームスには行くだろうけど。
本当だね。
ホームスに行くから遅れる可能性があるだろうけど。
週末だった。もう気持ちが。あ、じゃあ、いい肉の日にお会いしましょう。ロッキーちゃんと。ロッキ
ーちゃんの日付の感覚がおかしくなってるぞ。ロッキーちゃんでした。
本当だ、
それでは肉の日だ、また明日。3、4。
ダダモノダンダン。
ダダモノダンダン。
なんかね、週末の気分だったよ。ダメだよ。お別れカーブス、本当にカーブスを再開してくるかどうか楽しみにしていてください。
See you. Sport Omni IT News。